ご神君。一つ、神の恵みを人知らず、親の心を子知らず。神の恵みが分かれば、悲しゅうなり、ありがたくなり、嬉しゅうなる。親の喜びを自分の喜びとしての心がけができたとき、親の心が分かったときである。悲しゅうなるとは、神の恵みが本当に分かったとき、その恵みに対して自分の信心が足りないことが分かるところから悲しゅうなる。そして足りない私でも、このようなおかげをいただいておることがありがたくなり、最後には嬉しゅうなってくるのである。嬉しゅうなる。ありがたくなる。ありがたくなると嬉しゅうなるは同じような感じもいたしますが、少し違うような感じがいたしますね。例えば、誰からか愛される。家内なら家内、好きな人から好きな人なら好きな人。好きな人から愛される。そしてありがたい。とは、ちょっと言いにくいような感じがいたしますね。やっぱり愛されていると感じたら、これは嬉しゅうなるという表現の方がしっくりくるような感じがいたしますね。ということは、ありがたいということと嬉しゅうなる、嬉しいということは、まあ同じようなところもありましょうけれども、少しそのニュアンスが違ってくるような感じがいたしますね。師匠が最後には嬉しゅうなると、最後には嬉しゅうなるとおっしゃっておられますから、そのありがたいということのその先に嬉しゅうなる、嬉しいというような喜びの心というのでしょうかね。そういうものがあるような感じがいたしますね。信心はありがたくなる稽古だとも教えてくださいますし、また喜びの稽古だとも言えるのでしょうけれども、ある方がそれこそ不平不足の道は習わずとも、まあ言っているというのでしょうかね。不平不足は確かに習わなくても、まあ自分何と言いましょうかね、ついつい言ってしまいますね、思ってしまいますね。しかし嬉しいというその喜びの心、喜びの心は習わなければわからないとおっしゃった方がおられますが、確かにそうだと思いますね。どうしてこれが喜べれるのか。もちろんそこにありがたい心が育ち、そのありがたい心がさらに募って、そこから喜びへと発展していくというのでしょうかね、進展していくということになるのだと思いますね。そのありがたい心もなしに喜べるということはないと思います。ですから、ありがたいと感じる心がまずそこにあって、それから嬉しいという喜びの心になっていくのだと思いますね。そういう中にあって、そのこのお道ですね、このお道のまあ真髄というのでしょうか、このお道の信心の要諦というものでしょうか、そういうものとして教祖様がお示しくださったという、これは教祖様が自分の頭で練り出されたものではない、神様がそうお知らせをくださって、そしてそれをそのまま素直にというのでしょうかね、お伝えくださっているものですから、これはまさに天地書きつけと言われるように、天地の書きつけ、神様からの、まあ、直伝といえば直伝、神様が書きつけておけと、そして渡せと 人々に渡しなさいと、こういう信心、ここを目指しなさいといういわゆる信心の要諦とも言われるものですね。そしてそれが今日の本教の、まあ、目当てとするところともなっているのでしょうけれども、いわゆる生き神金光大神、天地金の神、一心に願願いですか。おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。この今月、失礼、天地金の神一心に願と書いておられますが、これはまあ意見の分かれるところのようですが、三大金光様が願いとお読みになられたそうですから、それが定着しておるようですが、願うとも読めるわけですね。いわば願えといえば神様に願えということでしょうけれども、願うといえば神様の方が願っておられるというふうにもいただけれるわけですからね。まあ究極のところ、神様が願っているから願う、神様が願うからあなたも願ってくれよというようなことになれば、まあ、これは同じ意味というようにもいただけますが、おかげは我が心にあり。なるほど、やらぎ、まあこれもいろいろ意見が分かれるようですが、おかげは我が心にあり、まあおかげは自分の心にあるのだと、心の持ちようだと、その心の持ちようによっておかげがあったりなかったりするのだと、だからおかげがいただけれるような心になりなさい、あなたの心次第ですよ、あなたがおかげをいただかなかったのはあなたの心がけが悪かったからだと、まあ取り次ぎ者の言い訳のように使われたりすることもあるようですけれども、教祖様は我が心とは和らぎ喜ぶ心と書いて我が心というのだと、まあ教祖様が教えてくださる我が心とは和らぎ喜ぶ心だと。ですからその和らぎ喜ぶ心になればおかげがあると教えてくださってあるわけでしょうね。そして私どもは氏子はおかげが欲しい、だから我が心になろうとする、和らぎ喜ぶ我が心になろうとする、我が心という人参が前にぶら下げてあるわけですね。人参を食べたい、おかげが欲しい、だから走り出す、我が心を求めてという構図が読み取れますけれども、まあそればかりではないようですね。おかげは我が心にあり、その我が心自体が和らぎ喜ぶ心自体がおかげなのだという頂き方ができますね。そのまあいずれにしろ、神様が人間氏子に求めておられるものは和らぎ喜ぶ心であることが、それには違いありませんね。ただ人間の氏子としてはおかげが欲しいから、我が心に和らぎ喜ぶ心になろうと精進する。神様の目的は氏子に和らぎ喜ぶ心を授けたいというのが神様の本音だとも言えるわけでしょうね。そのおかげというものも、これもまたいろいろまあいただきようがありますね。いわゆる自分にとって都合の良い事柄、これをおかげという、まあそう感じますね。自分に都合の悪いことはおかげではないと、ああおかげを落としてしまった、まあ損した時などおかげを落としたといったような表現がありますね。そして儲かった時などは、ああおかげいただいたと、まあ自分にとって都合の良いことが起こってきたというような時に、あこれはおかげだというわけですけれども、教祖様が、あるいは神様がそのおかげというもので表現しておられるものが何なのかは、これも疑問といえば疑問ですね。 なるほど。氏子はおかげというと、自分に都合の良い事柄をおかげと思う。ところが教祖様の中には何あって喜べというようなこともおっしゃっておられますね。何は見かけだという表現もあるようですが、何は見かけ、何義がおかげ、見かけというわけですか。何義がおかげというわけですね。その難儀そのものもおかげとしていただけれる信心、難儀そのものがおかげだといただけれる信心、これは大切なところですね。ということになると、いわゆる私どもが普通に都合がいいということに感じるおかげと、教祖様が言われる難儀がおかげという、難儀な時に困ったことが起こってきた時に、その困ったことですか、そのこととてもおかげといただけれる信心、まあ神様は両方を与えてくださるということかもしれませんね。私どもには、私どもにとって都合が良いと人間が感じる、そういうおかげも授けてくださってあると同時に、また人間がこれは都合が悪いと感じる、それも教祖様はおかげだとおっしゃってあるわけですから、都合がいいと感じるおかげもあれば、人間は都合が悪い、人間の側ではですね、都合が悪いと感じるおかげもあるという、まあ言ってみれば総合すると一切がおかげということになりましょうかね。確かに人間氏子にとっては一見都合が悪いように思える。どうしてこういうことが起こってくるのだ、こんなことは向こうに押し合いたい、こんな嫌なことは嫌だと受けたくないという、いわば嫌なことから避けたいことから、それでもおかげだと、教祖様のお立場、あるいは神様のお立場からすると、それもおかげだというわけですからね。まあ人間のわがままでそれがおかげであったりおかげでなかったりと、まあ人間のわがままで判断しているおかげと、神様がおかげだと思われるおかげとの食い違いがあることは確かですね。そして人間の側のおかげがおかげだとかおかげでないとかいう観念を捨てて、神様の願いに立った時に一切がおかげだということになってくるわけでしょうね。まあその一切がおかげとなった時に、これはまあ師匠が教えてくださる一切が親愛というようなことにも、表現こそ違え、そういう表現というのになるのかもしれません。そういう、いわばこのお道の目指すところ、それは天地書きつけだと、中でもおかげは我が心にあり、氏子が目指す稽古をするのはおかげは我が心にありということだと、教祖様は神様からお知らせをいただかれて、それを伝えてくださったわけですけれども、ではどうやったらその和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるのかというところまでは、まあ時間がなかったのかもしれませんね。つまびらかにはしておられないような感じがいたします。ここを目指せよと方向は示されたけれども、そこに行くにはどうやったらよいのか、例えば天地書きつけの世界を富士登山にするならば、富士山の頂上を目指すことは教えられた。しかしどのルートを通っていけば、どういう装備をしていけば、どういう訓練をしていけばそこに頂上にたどり着けるのかというところまでは、まだつまびらかにはしておられなかったように思いますね。そこに初めて師匠大坪宗一郎氏の出現の意義があるとも思いますね。師匠がその、例えば我が心になる、一切がおかげだと分かることのための、まあ 感じるですね、体感することのための手立てを教えてくださった。まあ今朝は思うのですけれども、ある意味において師匠大坪宗一郎氏の信心の真になるもの、これは天地日月の心だということなのです。ところが教祖様のいわゆる、本当は分かりませんけれども、今現存している経典の中に収録されているもので、天地日月の心というのが出てくるのはたったの一回だけですね。ですからその他多くの信仰信者さんが天地日月の心を目指されたということはほとんどありえないと思いますね。しかし師匠はそれこそ口を酸っぱくするようにしてでも天地日月の心を説かれた。天地日月の心になることを寛容なり。この天地日月の心、天の心、地の心、日月の心を目指しての信心。そこから我が心にも至ることができるわけですけれども、その天地日月の心が師匠大坪宗一郎氏の信心の真だと言えると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。